大木圭作、どっちがどっち。さよならに乾杯。さあ、夏子も冬子もお父様の話をよく聞いて。お母様の声はちょっと震えを帯びているようだった。自分の意見を出してちょうだい。今夜は一人一人が発言権を持っているんですよ。高木家の居間ではテーブルを囲んだ4人の家族の上にかなり緊張した空気が漂っていた。僕の仕事がね、とお父様はパイプを吸ったが、向こうに移るということは変えられないんですよ。その火が消えているのに気がつかなかった。だから問題は、この事実を家の者がどう解決するかだと思うんだ。前にも少し触れたように、お父様の会社が神戸にある会社との合併に成功したのが事の起こりだった。資本が関西系であるために、本社はどうしても大阪に置かなければならない。お父様は一回り大きくなった事業の責任上、社長として大阪に赴任するというのである。では家族はどうなるか。それが今夜の家族会議によって決められようとしていた。初秋とはいえ、この東京の郊外からはまだ残暑が去らなかった。だが夏子も冬子も学校の2学期が始まっていないのは、この場合幸福だと言うべきかもしれなかった。それにはだいたい3通りの生活が考えられる、とお父様は続けた。一つは家族全部が大阪へ引っ越す、つまり東京を引き払うわけです。それから僕だけが向こうで暮らして、こっちはこっちで今までと同じように生活していく。そうなれば僕の方が時々東京へ来ることになるでしょう。もう一つは家族が自主的に自分の住むところを選ぶ。誰かは大阪に、誰かは東京のこの家にいる。そこでお父様は言葉を切ると、まず母さんはどう思います？改めてパイプに火をつけた。私はね、お母様はゆっくりと言った。気になるのは子供の教育のことなんですよ。もしみんなが向こうに行くとなれば、学校がね、この年齢は精神的にもひどく不安定でしょ。お父様は静かにうなずいたが、君たちはどうなんです？口をつぐんでいる姉妹を促した。お父様、ナプキンを細かくたたんだり折ったりしていた夏子がきちんと目を向けて聞いた。向こうの学校はどうなるの？転校のことなら大丈夫だよ。幸い、その方面の方に知り合いもあるし、手続きは簡単に済むと思う。ただね、今までのように大学の付属高校に行きたいだろうが、そいつは無理なんです。いいえ、私は普通の高校でも構いません。進学で苦労してもいいと言うんだね。そのことはそれとして考えてあります。私が言いたいのは、冬子ちゃんと一つの学校に通うのかどうかなの。
お姉ちゃま。
冬子が急いで遮った。
それは冬子と同じ学校なら嫌だっていうこと？
違うわ。その反対なのよ。今度は冬子ちゃんと同じ教室で机を並べて勉強したいの。
ははーん。さては、この冬子が勉強サボるのを監視する気だね。
そんなこと言うと、やべえびじゃない。夏子はにっこりした。 私たち双子だからっていつまでもお父様やお母様に心配かけて別々の学校に行かなくてもいいと思うの。
うん、それには冬子も同感さ。これまでみたいに先生や友達にも内緒にしておくのは面倒だし。
もう子供じゃないからね。少しぐらい珍しがられたりからかわれたってしょげやしないよ。
関西へ移住したならば、夏子が冬子と同じ高校に通学したいと言ったのは、彼女が東京を去ってもいいということをすでに認めていたためだと考えられる。夏子の希望に冬子が同意したのも、東京の郊外のこの家を離れることを彼女の方も納得していたからに違いなかった。そんな二人の気持ちをいち早く察したのはお母様だった。
私はね、もう覚悟してますよ。
なんだい母さん
と、お父様はパイプをふかしながら笑った。
やに大げさなことを言いますね。
そりゃね、住むところが変わるのは男の人にはとても分かってもらえない重大問題なんですよ。長年住み慣れたこの場所には口では言えないものが残っていますからね。柱の傷一つにしても、廊下の小さなシミにしても。お母様はふとうつむいて、男の方にはつまらないことだと笑われるでしょうけど、お父様のくゆらすパイプの煙を避けるふりをして目頭に手をやった。夏子と冬子は些細な思い出までを大切にしているお母様を単に古臭いと決めつけることはできなかった。何よりもこの家で自分たちが生まれたのだ。あちこちの傷やしみは二人にとっては成長の懐かしい名残であった。それからね、夏子、お母様は思い直したように微笑して顔を上げた。さっき言った進学のことなんだけど、あなたは本当に向こうの高校で受験勉強するの？ お母様、私ね、自分が大学に進むことを前から疑問に感じてたんです。
おや、どうして？
今は大学の付属だから、人並みの勉強していればエスカレーター式に進学できるわね。でも、そんなことで大学に入ってどうなるかしら。
私は将来研究してみたい学問なんて特に持ってないし。
けれど、進学する他の皆さんだって、何も学者になるつもりで大学へ行くんじゃないでしょ。
だからってみんなの真似をする必要はないと思うの。
私は着物を縫ったりお料理をこしらえたりすることの方がずっと楽しいんです。
というと、お父様は目を細めて、君は勉強するよりお嫁さんになることを望んでいるんだな。
結婚も人間にとって大事な勉強だと思います。
そうか。
お父様はいつの間にかちゃんとした娘らしいことを言っている夏子に感心して首を振った。
なるほどね。
じゃあ冬子はどうなんだい？
私
はあっちへ越しても大学受けてみる。
それもいいだろう。ただし向こうへ行くと東京で進学できないこともあるよ。
そりゃ変だよ、お父様。進学できなくても就職にしろ何にしろ、どうして東京中心に考えるのかな。
これが現代の大人を根深く蝕んでいる歪んだ観念なんだな。
ほう、なかなか手厳しいね。だってお父様だって関西で仕事を始めるんでしょ。これからは都会と地方だなんてことで下手な優越感やコンプレックスに左右されるべきじゃないよ。それぞれの特色を生かしたところだけが繁栄という栄光を与えられるって社会科の先生は言ってた。
なんだって？
とにかくさ、冬子は立派なことを言う自分に相変わらず照れくささを隠せなかった。どこで生活しても 冬子は冬子です。そこで何でも精一杯やります。
どうだろうね、母さん。
私は子供たちが行くところにはどこだってついてきますよ。
すると夏子も冬子も僕と一緒に暮らしてくれるんだね。
返事をする代わりに彼女たちがこっくりするのを見て、お父様は嬉しそうに見守った。
二人が二階の勉強部屋に上がってきた時には、九月の夜が郊外の静けさを一層深めいていた。明日の早朝からこの高木家は引っ越しの支度に忙殺されるはずだった。
ねえ、冬子ちゃん、と夏子はなんとなく机の上をなぜながら。まだ二学期が始まる前だから、私たち学校のお友達にはお別れの挨拶はできないわね。
しんみりと言った。
でも、先生方のお宅へは一回りしてきましょうよね。
冬子は背を向けて窓に顔を押し付けていた。気が抜けたように夏子は椅子に腰を下ろすと、
けれど、ロミちゃんとミヤには手紙を書くわ。
今さら私たちが双子だってことは言わない方がいいわね。
どうしたの、冬子ちゃん。
黙っている冬子に気がついて、夏子はいぶかしそうに彼女の後ろから声をかけた。冬子は今、目の中にあふれてくるものをこらえるだけで答えることができなかった。
最初は何気なく窓の外を眺めていたのである。
そこにはいつものありふれた夜更けの光景があるきりだ。門灯のぼんやりした明かり、電柱の黒い影、お向かいのコンクリート塀、人足の絶えた道路、すべて冬子が勉強に退屈していたとき、いたずらして隠れたとき、叱られて閉じこもったとき、この部屋から飽き飽きするほど見慣れていた何の変哲もない郊外の風景だった。ところが、急に喉を締め付けるようなものがこみ上げてきたのだ。なぜだかわからなかった。彼女の視野がだんだんぼやけてきた。唇を痛いほどきつく噛んだ。それでも目元がジーンとなって、体中がしびれたみたいだった。
それからね、冬子ちゃん。
夏子は再び立ち上がった。
島さんと若津さんのことなんだけど。
近づいてくる気配を感じて、冬子は目をギュッギュッとがむしゃらにこすった。そして顔を背けると、ポケットを探ってハンカチを取り出した。
冬子ちゃんは、あの方たちには何か言うつもり？
何かって、何か言うの？
あら、風邪をひいたんじゃない？なんだか声がおかしいわ。
なんでもないさ。冬子は乱暴に鼻をかんだ。
ねえ、どうする？冬子ちゃん。
さてね。ようやく冬子は笑顔を取り戻して夏子に振り向いた。
お姉ちゃまの考えからどうぞ。
そうね。私は一度お会いした方がいいと思うの。
そうだね。
会ってお姉ちゃまの気持ちを伝え、彼の気持ちを聞く。
それ、何のこと？
決まってるじゃん。別れは一つのチャンスである。
チャンス？
だからさ、お姉ちゃまと若津さんのロマンスがここで実るんだよ。
やな、冬子ちゃん。
夏子は顔をわからめて冬子を優しく睨んだが、
それはとんだ勘違いよ、
ときっぱりした口調で言った。
冬子ちゃんはそんな目で見てたの？若い男性と女性が交際すれば誰でもロマンス、ラブシーン、
そういうことね。
じゃなかったの？
他の人は知りません。
でも私は言葉にはごまかされないわ。
言葉って？
愛とか恋とかいう言葉は、多くの人の体験からまとめ上げた男女関係を指す法則のようなものでしょ？
マイクがないのが惜しいね。
お構いなく。夏子はやめなかった。現実は法則を作り出す。法則は現実を導く。けれど私たち、実際の経験の浅いものは、どうしても法則に頼りがちになるわ。
そうだよね。
と、いつか冬子も真顔になって。
中には、10代で真実の恋愛を味わっている人もいるかもしれないけれど、言葉に振り回される現実も多いよね。
恋愛関係じゃなくて、青春を楽しむという言葉と実際のあり方とは必ずしも一致しないと思うわ。私は言葉だけの受け身の楽しみ方はしたくない。本当の恋愛ってまだまだこれからよ。
ただ若津さんと島さんにはどうしても会わなくっちゃ。
冬子ちゃんこそ島さんに気持ちを打ち明けたらどうなの？
うん、そうするよ。
まあ、意外に素直ね。
選別をもらいたい、この気持ち。ぜひ聞いてもらうんだ。
なんだ、やっぱり冬子ちゃんらしいわ。
なんとか暇を見つけて、彼らに連絡しようよ。
冬子は軽いあくびを漏らした。
さて、明日は早起きして、いよいよ引っ越しか。
冬子も寝ることにしよっと。
次の間の寝室に彼女が消えると、夏子はほっとしたように窓辺に足を運んだ。
冬子ちゃんの気が紛れてよかったわ。
夏子も窓ガラスに顔を寄せた。
冬子ちゃんに泣かれたら、二人でメソメソするようだったもの。
夏子の潤んだ瞳は、さっき冬子が見つめていた、窓の外の夜景に向けられていた。知らぬ間に肩が小刻みに揺れ始めた。彼女の白い頬に光った筋が幾本もついたのは、それから間もなくだった。